こんにちは。キリスト改革派日本伝道会の宣教師、ローレンス・スパーリングと申します。今回は、新約聖書フィリピの信徒への手紙の3章より、前向きに進もうというお話をいたします。で、フィリピの信徒への手紙の箇所は、新旧旧約聖書ですと、新約の方、終わりの方の365ページにございます。3章の10節から14節、そして20節から4章の1節まで、まず朗読をして、しっかりと立つ主の民は、輝かしい賞を得るために、前に向かってひたすら走り続けるという主題でお話をいたします。では聖書を朗読いたします。フィリピの信徒への手紙3章10節から。私はキリストとその復活の力を知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけではありません。何とかして捕らえようと努めているのです。自分がキリスト、イエスに捕らえられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ。後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。だから、私の愛し慕っている兄弟たち、私の喜びであり冠である愛する人たち、このように主によってしっかりと立ちなさい。以上は神様の御言葉です。主に感謝いたします。次にはですね、こういう聖書があります。お聞きください。互いに愛と善行に励むように心がけ、ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。こんな御言葉はヘブライ人への手紙10章24節25節にあります。ちゃんと集まり続け、励まし合うことが健全な信仰生活を保つ秘訣の一つです。だからこそ、ある兄弟か姉妹が集会から遠ざかることがあれば、安否を問い、配慮して、祈りに覚え、働きかけることが、特に牧師と長老たちの大切な働きの一つです。しかし今はコロナウイルスの価値です。歴史の中で初めて起こった大疫病ではありませんが、私たちのほとんどにとって初めて味わっている災いです。今は3密を徹底して守り、集まることが非常に困難になっています。私たちが集まりたくないからではありません。愛し合ってるから、被害に遭わせたくなく、周りの近所の方々や家族に感染の危険に遭わせたくないからです。どうしたらよいのかと、煩わしい課題です。日本の状況は世界の他の国と比べればまだそれほどではありませんが、まだです。 けれども私たちのほとんどは感染してしまった仲間がいるし、家族や知人でコロナ禍で召された人も知っています。過ぎた1年間振り返るとコロナの年と理解しています。まあ、これらは社会にとってもそうですし、教会にとってもそうです。今のニュース番組ではなく説教ですが、振り返って確認することが妥当ではなのではないかと思います。もちろんウイルスにかかってしまった1億3000万人以上いることを知らされています。その中で300万人近い死者が生じてしまいました。日本では9000人ぐらいだそうです。米国では社会的なことを言えば対立の激化と暴力の増加が見られています。多くの国で商業界やその悪化、そして失業者の増加があります。旅行の制限によって家族の絆を確認することが難しくなりました。国内の帰省のための旅もそうですし、家族が海外にいる私のような者にとってはなお困難です。在留外国人の目に見えない苦しみがいろいろあります。スポーツ界の残念な現象が多くあります。オリンピックの聖火リレーも困難で、観戦客のない試合になりそうです。このような想像しにくい環境になろうとしています。で、教会はといえば、主にある交わりの機会、食事会、愛参会ができず、聖餐式を行うことも困難です。伝道プログラムと教育プログラムが難しくなりました。年配の主の民の中にすごい孤独感が生じています。この中でまた、社会的改善のチャンスもどうも失っていると言えると思います。例えば、アットホームのお仕事、居酒屋の閉鎖などによって、夫婦の時間がだいぶ増えたことが事実です。できなかったご一緒の時間がもう贅沢なほど増えたので、コロナベイビーブームになって高齢少子化の解決策になり得るのではと期待したのです。まあ、半分冗談で言いますが、そんなめでたい結果ではなく、逆に夫婦喧嘩や家庭内暴力が、虐待が増えたようです。余計なストレスがその原因でしょうけれども、本当に悲劇です。国際間の協力ももっとあってもいいこの時ですが、米中の関係が悪化しているし、ミャンマーの内部混乱も起こっています。余計な不安とストレスによって心の病を起こしています。自死が増えています。子どもたちもストレスが増え、これによって一生涯持たされる心の傷ができてしまいます。世界諸国の状況をよく見れば、日本はまだよほど良い方ですが、私に言わせると最も残念なことは、この時にこそ人間が自分の罪と無力を受け止めて、へりくだって作り主に立ち返る機会に転じないことです。今こそ主の御顔を求めて助けを祈り求める最良の機会ですのに。もちろんこのコロナウイルスによってなくてもいいもの、捨て去ってもいいのものがいっぱいあることに気づいているかもしれません。本当に大事なのは何か、よく考える機会です。捨てるべきものといえば、本日のフィリピンの手紙で使徒パウロがいろいろ指摘してくれます。 で、パウロは、ユダヤ人の中で最も厳しいと言われるパリサイ派に属して、この手紙の3章では、本来、自慢に思っていた自分の功績を語っています。これなら当然、聖なる神様はきっと認めてくださるはずだと自慢に思っていた功績です。けれども、その儀式的、外面的正しさによって心が清くなっていませんでした。神様の恵みによってこれを悟ったときに、その自慢と思い上がりを一斉に捨ててしまうのでした。イエス様が提供してくださる許しと清めによってのみ、神様に受け入れていただき、新しくされることを知らされたわけです。新たに生まれ変わった使徒パウロです。キリストによってのみ清められ、新たにされることを至るところで述べ伝えるものに変わっていきます。イエス様はその十字架と復活によって新しい命、救いを、許しを提供してくださいます。使徒パウロよりもこれを熱心に伝道に励む者はいませんでしたが、これは自分の功績を打ち立てるためではなく、すべてを恵みとしていただいたことに対する当然の感謝としてそうするのです。そこでフィリピンの教会にも私たちにも勧めます。自分の努力にとって何かを持ってるという虚しい思いを一切捨て去るように。もちろん他の誤った思いも捨てるようににも勧めてくれます。偽りの神々への礼拝、神仏であれ、先祖であれ、これをやめるように、無神論の虚しい思想も捨てるように、財産と金銭への愛着、あるいはこれらを全ての問題の解決であるかのような思いや行動をやめる。そうです。私たちにも場合によってこれらがあります。神様の御心にかなわない姿勢や態度、優越感、差別と分け隔て、人を裁きつける心、その他に何かなくても良いもの、あるいは捨てるべきものはないでしょうか。分裂や対立をもたらす、いろいろなノルマへのこだわりはないでしょうか。自己中心的な思いや利己心はないでしょうか。人種差別はいかがですか。これはアメリカにある大きな社会的問題ですが、アメリカだけではありません。日本にもあります。だって、これは人間の心の根強い問題ですから、普遍的でどこにでもあります。これらにかえて、謙遜と柔和を身につけて、イエス様が私たちを愛してくださったように、お互いを愛し合うことではありませんか。言うのがおかしいかもしれませんが、コロナ禍のおかげで、新しい試みを大胆に挑戦してみる事柄がありました。一般社会においてもそうですね。新しい仕事ぶり、アットホーム勤務があります。予防接種の新しい開発も進んでいます。経済困難を助けるために思い切った新しい支援プログラムがあります。教会においても創造的な新しい対策が見られます。この再開が起こらなければ考えもしなかったことがあります。会議や諸集会のためにインターネットツールを使っています。今もそうです。新しい伝道方法も見出しています。例えば、 2020年4月5日には、私が奉仕している神福岡教会は初めてインターネットによる礼拝の動画を録音しながらライブ配信を試みました。たまたまその日、私が当番でした。その動画ファイルは未だに神福岡教会のホームページからアクセスできます。新しい現実に新しいニーズが伴いますが、その時に主に仕える主の民の中に必要な賜物があり、進んで奉仕者として申し出る人が現れます。今まであんまり評価しなかったかもしれませんが、コンピューターのノウハウの方がいます。もっともっと申し出を期待していますが、そしてある場合は思いがけない成果もあります。さっき言ったその神福教会の第1回目のインターネット礼拝が良い例です。教会堂は大きい方で150名が集まればギリギリ満員になりますね。けれども、Zoom や YouTube にはそんな制限がありません。2020年4月5日のウェブサイトのアクセス数は150どころか400回以上になっています。他の多くの教会も同じ成果を報告しています。その後は数が衰えていますが、今までできたアウトリーチをはるかに超えているわけです。それよりも私たちにやる気さえあれば、こんなこともできるのだと知らされているわけです。これは大きいことですよ。使徒パウロは、賞を得ることを狙いなさいと話しています。神様の定めた仕事をきちんと終えるようにと言います。スポーツ界の例えで話していますが、それは具体的に私たちにとってどういうことなんでしょうか。それはまず、基本的訓練に励むことです。相撲にいろいろな技術がありますが、その先にまず力士たちは健康管理と筋肉を鍛えることです。体と精神力を整えることです。言い換えれば、第一に必要なのは、主イエス様が提供してくださる救いの道を理解して、信じて、これにしつこくこだわることです。天のお父様に通じる道が他にないこと、許しと命に至る道が他にないこと、これがなければ何も持っていません。しかし、これがあれば、主が共におられるから、どんなことでもできるのです。エンマヌエル、我らと一緒にいらっしゃる神がいますから。この基本を強調しすぎることはできません。ここにもう一度救いの道を繰り返します。今日も確認します。我はその一人が我らの主イエス・キリストを信ず。とあるわけです。マラソン選手に比べてみましょう。これは使徒パウロが使っている例えです。長い道のりですが、その走るべき過程をまだ走り抜けているのではありません。その未完成の過程とは何でしょうか。それは主イエス様が私たちに残した使命、ミッションです。ルカの福音書の24章46節以降はこう語っています。イエスは言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、3日目に死者の中から復活する。またその名によって罪の許しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まって全ての民族に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人である。 あなた方はこれらのことの証人である。主が再びおいでになり、すべてを新しくする前にこの使命を果たさなければなりません。約2000年間が経ってまだ完成していなければ、今はどうして完成することができるでしょうか。それは私たちが神様を愛し、隣人を愛し、お互いを愛し合いながら、イエス様のストーリーをなお他の方々に語り伝えることによってです。また新しい方法を見出し、開発して、思い切って行うことによってです。文章や集会、従来の方法でやるのはもちろんのことです。でも、ことさらにコミュニケーションのこの時代に新しい方法を使うことが当然ではないでしょうか。今はこれをほんのわずかにしかやっていません。説教者が不足しているピンチがありますか？今回は大きなヒントを得られました。一人が一遍に一箇所以上に同時に立つことができる時代です。一つの教会に複数の場所で集会が同時にできる時代です。実はかなり前からですが、これは今の私たちにもできるのだとは初めて知らされています。礼拝式はもちろんのこと、聖書の学び会も、聖書の学び会を導く奉仕者の訓練会も、祈り会も、洗礼準備会も、車や電車に乗らないままで同時に広くできるのです。やろうと思う人の足を誰が引っ張るでしょうか。今、大胆に実践に移すことではありませんか。先日は2011年3月11日の東日本大震災の10周年の機会にいろいろな特別番組があり、地震と大津波と原発事故の災難を思い起こして、その後どうなっているか、その後いかが被災地どうなっているかをお見せしました。ある番組の語り手が被災地について話したことによって私をドキッとしました。次のように覚えています。想像を絶するほどの損失が確かにありました。しかしながら、損失に夢中になるよりは前向きに将来を形成していくことが鍵ではないかと思いますと。当然です。常識です。捕囚からエルサレムに帰還して神様の神殿を再建しようとしたユダヤ人にネヘミヤが同じことを語ったでしょう。イエス様に従うために居場所をなくした祭司たちに、ヘブライ人の手紙の著者が同じことを書いているではないか。これから実現しようとしている神の国の形成に一筋献身して、私たちの大祭司でいらっしゃる主キリストの与えてくださる過程をちゃんと走り抜けて、この方が与えてくださった使命をちゃんと果たそうではないでしょうか。今日の聖句の最後のところで、使徒パウロはこう書いています。このように主によってしっかりと立ちなさいと。でも、しっかり立つこと、イークアル動くなのではありません。英語で言えば、stand firm, but don't stand still. しっかりと立つけれども、じっと動かないのではない。 主イエスのおかげで私たちの立つところが与えられています。私たちは主の恩恵によってその体である教会の一部分にされています。いつまでも立ち止まるところができる輝かしい居場所が天にあります。教会堂で集まることができてもできなくても、私たちはこのまま主の喜びであり冠である愛する人たちです。だからこそ動き出すのです。思い切って前進するのです。困難があっても主が豊かな祝福を注ぎかけてくださるに決まっています。それでは主の御国を来たらせる働きを全身全力を挙げて励み走るべき過程をゴールまで走り抜こうではありませんか。アーメン。一言お祈りいたします。恵み深い愛する天のお父様、主の一方的恩恵により救い主神の一人子イエス様をこのように送り、十字架の死によって罪の贖いを完成し、罪の奴隷になっていた私たちの身の代金を支払ってくださいました。私たちに代わって神様の道を完璧に歩んでくださった主の恩恵によって義の功績を与えなしに私たちにお送りくださいます。そしてまたこの救いの道があることを他の地の果てに至るまで語り伝え、すべての国民をあなたの民となるようにという使命を私たちにお与えくださいました。いろいろな弱さがあり、乗り越えなければならない障害や困難がありますが、主が共にいて力づけてくださると約束しておられます。だから昔の先輩使徒パウロが書いたように、目標を目指しながら賞を得ることができるように、残った道のりを走り抜いで、一人でも多くの人にイエスが主であり救い主であることを述べ伝えることができますように、またそのために互いに励まし合う主のためにしてください。今日も御言葉の恵み与えられたことを感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さんの日々の歩みが主の平安のうちにありますようにお祈りいたします。